小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その17マグダラのマリア後編。
イエス様や仲間たちと家族のように、この世の家族以上の深い絆で結ばれて、喜びも苦しみも分け合って過ごした3年間。でもそんな楽しい日々が終わる時が来たわ。イエス様のご最後の時が。それはどうしても避けられないことだったのね。だってイエス様はそのためにこの地上に人として来られたんだもの。私たち人間の罪をすべて身代わりに背負って死んでくださることが、あのお方が父なる神様から使わされた使命だったんだもの。
ダビデの子にホサナ
イエス様がエルサレムに入城された時、都中の人々が歓呼の声で主を迎えた。でもそれからの1週間は私たちには地獄の悪夢のようだった。イエス様は神殿で金儲けをしている者たちを怒りを持って追い出された。また律法学者やパリサイ派の人たちを相手に、堂々と正面から鋭い言葉で彼らの律法主義的な教えの誤りを正し、人を罪の束縛から解放する誠の福音を説いておられた。でもそれであの人たちの主への反感は火のように燃え上がって殺意に変わり、主はとうとう捕らえられて裁判にかけられたの。あんないい加減でひどい裁判ってないわ。主が裁きの座に着いたのは誰も知らない真夜中よ。何の罪もないのに、あの人たちの妬みのためにヘロデ王や大祭司アンナスやカヤパや総督ピラトの間をたらい回しにされ、あざけられ、唾をかけられ、鞭打たれて、そしてとうとう
十字架につけろ、
十字架につけろ。
主は十字架につけられるためゴルゴタの丘に向かわれた。ご自身がかけられる重い十字架を背負って。その間男たちは、あの一番弟子を辞任していたペテロはどうしたと思う？土壇場で主を知らないと3度も否定したわ。主と一緒に死ぬと言い張ってたトマスも、マタイも、一番血の気の多かった熱心党のシモンも、みんな逃げてしまったの。そして人目を避けるようにそーっと遠くから見てるだけ。私たち女は違ったわ。ドロローサ、悲しみの道を主が一歩一歩よろけながら進まれた時、道の両側でお水を差し上げたり、額の血のにじむ汗を拭いて差し上げたりして最後までお見送りしたのよ。
イエス様、おいたわしい。お祈りしています。
イエス、イエス、私が代わってあげたい。どうぞお水を。
エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。
結局主の十字架の足元まで従ったのはお母様のマリアと男でたった一人ヨハネと私の三人だけだった。
マグダラのマリア、ありがとうね。最後まで一緒にいてくれて、あなたのことは忘れないわ。
お母様、こんなこと当たり前ですわ。おつらいでしょうけど、最後まで主を見守って差し上げてください。
マグダラのマリア、君はやっぱり偉いよ。僕なんか日頃 僕はイエス様に一番愛されてるなんて自慢してたもんだから、半分意地もあってなんとかここまでついてきたけど、主の裁判の時はペテロを中庭に残して怖くて逃げ出しちゃったんだ。
しょうがないわね。私はそんなのちっとも怖くない。心は自由なんだもの。イエス様に悪霊を追い出していただいてから私は生まれ変わった。身も心もすっかり自由にされたから、十字架もローマ兵の槍や剣も全然平気よ。その後のイエス様のご最後の様子は今も私の目に焼き付いている。イエス様は愛するお母様をヨハネに託されたわ。これはあなたの母だよって。そして自分を十字架につけた人々の許しを父なる神様に願われた。どんなに喉が渇いておられたでしょうに、水ぶどう酒も拒まれて私たちの身代わりのお苦しみを最後の最後まで味わわれたのね。そして天の御父にご自身の霊を委ねられて最後に苦しい息の下から叫ばれた。
完了した。
その時までまるで主の弔いの太鼓のように雷が鳴り響いていたんだけど、あの言葉はまるで雷のように私の全身を貫いたわ。一瞬に分かったの。主は救いの御業を終えられたんだって。私はなおも十字架のそばを離れなかった。だって犯罪人の体は十字架にさらされたままか囚人用墓地に葬られるかのどちらかだったから、主のお体がどうなるのか気がかりだったんだもの。そこから救ったのはアリマタヤのヨセフよ。主の御体の下げ渡しをピラトに願って、まだ使ったことのない自分用の墓に主を葬って。あれだってもしピラトが変な疑いを持ったら投獄されちゃうところだもの。あの人も勇気のある方だったわ。私、墓の入り口が大きな石でちゃんと封印されるのを見届けて家に帰った。そして日曜日の朝早く、主のお体に香油を塗るために他の女の人たちと墓に急いだの。神の御子のお体が獅子を放つなんて耐えられなかった。一緒に行ったのはヨハンナ、主のお母様のマリアとその妹さんのサロメ、ヤコブとヨセフのお母様でクロパの奥さんのマリアだったわ。
マグダラのマリア、お墓を閉じてるあの大きな石、どうしようかしらね。私たちの手ではどうやっても動かせないでしょ。
お母様、そうですね。でも神様が何とかしてくださいます。信仰を持ってともかく日が昇らないうちに急ぎましょう。墓に着いた時本当に驚いた。大きな地震が起こり、あの石の扉が開いて主の使いが現れたんだもの。御使いはこう言ったわ。
恐れてはいけません。イエス様を探していますね。もうここにはおられません。かねて言われていたようによみがえられたのです。さあ、納めてあった墓の中をご覧なさい。
私たちは墓が空なのを見て腰が抜けるほど驚き、ともかく仲間たちに知らせるために町に急いで居合わせたペテロとヨハネに話した。二人は聞くや否や外に飛び出し、確かめるために墓に走っていった。二人の足の速かったこと。私がやっと着いた時、二人は確かに墓が空なのを確認して他の仲間に知らせにすぐに戻っていったわ。でも私はまだ残っていた。この目で一目イエス様を見たかったの。だってそうしなければまだ信じられなかったんだもの。あの十字架のご最後を思い出すと悲しくて悲しくて泣きながら墓の中を覗き込んだわ。そしたら再び二人の御使いが座っていてこう言った。
なぜ泣いているのですか。
誰かが主のお体を取っていきました。それで悲しくて。 その時後ろに人の気配を感じたの。振り向くと園の管理人だった。そう思った。今度はその人がこう聞いた。
なぜ泣いている？誰を探しているのかね。
あの方をどこに移したのか教えて。私が引き取るわ。
マリア。
その人はマリアって私の名を呼んだ。知ってるはずのない私の名を。その瞬間、私あの忘れられない懐かしい種の巫女へ。不思議ね。管理人の声には気づかなかったのに、私の名を呼ばれた時はすぐにイエス様と分かったの。まるで羊が主の声を聞き分けるように。ラボに、先生。
私にすがりついてはいけない。私はまだ父のもとに登っていないのだから。そのようにすがりついては私を地上に留めることになるのだよ。さあ、仲間のところに行って私に会ったことを知らせなさい。大丈夫。今しばらくはお前たちと一緒にいるから。そしてお前たちに送られて天の父のもとに帰っていくのだ。だが忘れてはいけない。私は世の終わりまでお前たちと共にいるのだよ。
主はお約束の通りに、それから40日間もの間私たちと一緒にいてくださった。かつてのように共に語らい、共に笑い、共に食事をなさりながら。今私には主が地上におられた時に言われたことがよくわかる。主は天に帰られたけど、間もなく約束の御霊をお与えくださるの。父なる神様、そして主イエス様の御霊を。そしたらあのお方といつまでも一緒にいられるのだわ。さあ祈らなきゃ。みんなと一緒に心を注ぎ出して。御霊なるイエス様、どうぞ来てください。